皆様こんにちは。あららぎこよみの声をやらせていただいております、神谷博史です。物語シリーズでは恒例となっております、後語りでございますが、今回は2015年10月から放送しておりました終わり物語忍ぶメールを振り返っていきたいと思います。さて、今回一緒に語らっていただくのはこの方です。
はい、皆さんこんにちは。推しの忍ぶ役、坂本真綾です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、まやちゃんとこうしてですね、後語りをするのは2回目、はい、ということになります。2014年5月に発売された物語シリーズセカンドシーズンの鬼物語忍ぶタイム以来ということで、まあ、今回はですね、忍ぶメールということで、はい、また忍ぶというタイトルがついている物語でございますので、
はい、
まやちゃんにわざわざお越しいただいてですね
お邪魔します。
はい、何かをこう喋ろうかなと思ってるんですけれども、
ね、はい、
まあ、終わり物語自体が、上中ということで続いて、これは中にあたる部分なんですけれども、
はい、
まあ、まるっと一冊使って、同じ話をずっと続けているという、作品上ですね、6話にわたって結構長いですね、
うん、
一つの物語が、6話にわたって、描かれているということなので、いろんなことがこう丁寧に描かれている、性質上ですね、あと他の話も意外とそうなんですけど、ヒロインのタイトルが入ってるからといってそのヒロインが活躍するのかって言ったらそんなこともね
そうですね、出てない回も結構あったりとか、
はい、あるんだよね。だからしましたね。そう、実は何話せばいいんだろうと思って。
そうなんです、今日私本当ここ来るまでに、うんうん、何を話せばいいんだろうっていう、きっと神谷さんに怒られるんだろうなって
何なのその怒られるっていうのは。
ちゃんとしてって怒られるんじゃないかな。
まあ、さっき多少そういうやりとりありましたけどまやちゃんにっていうか、まやちゃんのマネージャーにっていう。
いやいや、そんな
私がなんだよって
もうでもね、こう収録が終わった瞬間から、うん、ほらなんかこうもういろいろなことが私忘れてかけていて。
いやでもそれはそうだよ、そういうもんだって。
あ、もう私あの第6話出てなかったですよねって。
嘘つけ
てあ、出てたみたいな
すげえいいシーンあったじゃないですか。
すごいいいシーンだった。
ああだって
すごいいいシーンだったってことを思い出しましたけれど、すいません、だから怒られるって、
は
い、
まあそうですね、その全く同じくだりをやってマネージャーを怒るっていう、
申し訳ないです、
ことがあったんですけど、
私としては、はい、私が、まあ、このシリーズで一番印象的だったのは、うん、やっぱり神谷さんが小読み以外にも、うん、あのやっている役があるっていうところが、
そうなんですよね。まあ、今回はですね、忍ぶの初代眷属のお話、荒木暦は2代目眷属なので、その初代眷属の話が今回のメインの話になっていまして、まあ、忍ぶタイムの時にもそういう話が若干、まあ、話だけは出てきてたんだよね、確かね。
覚えていません。
初代眷属がいたっていう話は別な話で、
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、別な、そうそうそうっていう話があったので、警戒しすぎだから。
いや、もう怖い、もうテストを受けてるみたいもあれはこうだったよね、う
ん、なんかね、ちょっとしたカウンセリングみたいになってた、ね、
もうなんかいっぱいいろんなシリーズがあるから。
そうなんですよ。
もう時間軸とか今ね、こう年表にしていただいたのを見てても、はい、
あのネットの方にね、公式サイトの方に、年表等あるのでですね、
だから時期的
にしていただければと思うんですけれど、
そうですよね、忍ぶタイムと忍ぶメールっていうのはそんなに離れた時期ではないんですよね。
どこだ、忍ぶタイム自体が10月31日の出来事だそうです。で、忍ぶメールが、あ、それより前なの、あ、違う、なでこメデューサか、なでこメデューサが10月31日で、忍ぶタイムが8月21日だ
そう。だから同じ、う
ん、2ヶ月後、
そうですよね、
うん、に、違うな、8月23日、
そうそうそう、
翌日なの。
すごい近い出来事なんですね。
ゲー、マジかよ。
こうやってみるとすぐの出来事だったんですね。
なんかね、その収録してる時はそういうのをいろいろこう考えながら収録するので、あのやってる時は間違いないんですけれど、終わってしまうとさ、なんかぼんやりしちゃうよね
いや、それはね、まあ、
この辺だったみたいな感じになってくるから。
で、なんかあの前の時も、うん、その元眷属がいたっていう話とか、うん、まあ、その人との関係がどうだったみたいな話で、まあ、すごく興味深いエピソードだったんですけど、うん、まあ、今回本当にそれが登場するってなった時に、うん、なんか思ってたよりも普通の、なんだろう、女の子としての、うん、まあ、忍ぶのちょっとなんか狼狽ぶりと言いますか、
まあ、かたくなに忍ぶは合わないじゃないですか。
そうですね。で、怒られたりして、また、
う
ん、あの、
そう、その辺の意図がよくわからないんだよ、
うん、
その、なんだろう、男性目線で考えると、
うん、
そのものすごく強い存在じゃない、
うん、
忍って、
うん、
だから初代眷属が出てきて、そっか、でもその辺って初代眷属との関係値が全くわからないからか、僕にしてみたら、
うん、
忍としてみたらいろいろあっただろうから、どれぐらいの期間一緒にいたかもわかんないけれども、
うん、
その初代眷属でなおかつその間何百年か空いて、全くその間眷属を作らずにいたにもかかわらず、二代目眷属としてポツンとこう小弓みたいな存在が急に現れてるから違和感があるのかもしれないけれど、初代眷属を作った経緯だってそれなりに何かしら物語があるんでしょうから。
そうですよね。だってあのやっぱり特別な存在であることには変わりないと思うんですよね。 だけどなんかきっとあの駿河にいっぱい怒られたというか、
うん、
言い返されたじゃないですか。何を言ってもこう、
うん、
言い返された、
会うべきだと。
そう、あの駿河の主張自体はなんかある意味青臭いというか、
うん、
まあその演出上のなんかこう意図でもあったようですけど、ちょっとこう子供目線でのそのまっすぐさみたいなものがあったと思うんですけど、うん、まあ忍としてもそれはお前が言ってること青臭いっていう考えもあっただろうけど、まあ、ことごとく図星な部分もあったような気がするんですよね。
いやー、これはなんかすごいシーンだなと僕思って見てましたよ。その原作読んでる時からうわなんか痛々しいじゃない、
うん、
まあそれが果たして当てはまるかどうかわからないけれども、いわゆるその見た目として忍は女の子女性だし、うん、初代眷属は男性だしっていう、うん、その男女関係にどうしても置き換えられちゃうから、
うん、
なんか生々しくてうわ痛々しいことをやり取りされてるなっていう風に僕はちょっと思っちゃったんだけれども、
うん、
でもそれがそのまま当てはまるかって言ったらさっきみたいにちょっと分かんないことではもちろんあるんだけれど、
うん、でもなんか私もそれはあの眷属っていうのはその男女の関係だけじゃないっていう、そのもっと違うものなんだろうって思ってたけど、うん、こうやって紐解いてみると駿河にこうやってあの糾弾されたりしたの様子を見てると、うん、あ想像以上に普通の男女の関係に近いんだなっていう、
そ
うなん
だよね、それがちょっと面白かったんだ
よ、うん、であの眷属側というかその清志郎側の主張もちょっとそういう感じだったじゃないですか、うん、だからある意味あ忍も普通の女の子なんだなっていうことが、なんかいろいろなこと言って眷属だとか言ってるけど、うん、まあ、結局はその他の人とは違う特別な存在っていうことで、まあ男女の関係と同じようなこう心なんていうの、ある種の依存関係っていうか、
なのかね、なんか不思議なものを見せられた感じがしたすごく、うん、
でもやっぱりあの合わないっていうのは一番そのなんていうか簡単な終わらせ方じゃないですか、
うん、
もう会わないってことで完全にこう断ち切るっていう方法もあるけど、
うん、
まあ、最終的にはすごくまあ悲しいけれどもきちんとした終わらせ方をしたでしょ。
いやなんかそれがすごくてね、
うん、
そのまあ男女関係っていうのは多分誰の身にも起こりやすいので想像がつきやすいだとは思うんだけど、そうじゃなかったとしても何かしらのトラブルに巻き込まれた時って例えばその非常にいろんな人数が多くなれば多くなるほどそれぞれの思惑があったりとかして、でそれぞれの主張って割と正しかったりするから、その人にしてみたら、でそれがこう複雑に絡み合ってくることによってもうなんか意図がこんがらがっちゃってもうめ
ん
どくせってなることがあるじゃない。でそれでもうお互い口を閉ざしてもういい知らん二度と会わないっていう風な感じになってくるんだと思うけれど、でもそれをこう問題を解決しようと思った時にじゃあどうしますかって言われるとさ、人が多くなったりとかその相手がどう思ってるか分かんないから、もうなんか全部俺が悪かったってことで一つなんとか収めてもらえるかって、
それはでもねずるいですよ。
なんだろうね、それはそういうもんなんだろうね、
うん、でも分かります。
でもそれなかったことにして、うん、一からまた関係を作っていくっていうことの方が、
うん、
まあうーん簡単だし、まあ、すごく建設的かなと僕は思っちゃうんだけれど、
うん、
まあ、カンバルが言ってるのは割となんかそういうのに近いかなと。そのとにかくもう会えと、
うん、
会ってその関係が壊れるなら壊れるでもいいじゃないかと、
うん、
現実として自分がどう思ってるかを相手に伝えろって、
うん、
だすげえことを言い始めたなこいつと思って、
うん、
前半でなんかねBL 本買ってこいって なんだっけ、鬼畜ギャルソン、ハーフボーイをハーフハーフでしたっけ。すさまじく気合いの入った表紙でしたけどね、オンエア見たら。
いや本当面白かったですね、あの下りはね。
いやひどかったですね。
やっぱり声優さんってすごいなって思う、本当に喋ってる声によってよりこのなんていうのかな、活字の面白さがまたさらに違った感じで輝き出してたんで、
そうですね。
もうアニメならでは
の、あんなことを言っていたにもかかわらず、まあそれを買いに行けといった意図は、まあ二人っきりになって自分の主張を忍に対してぶつけたい、 その結果殺されても構わない、って思ってるっていうのはなんかすげえなって。
なんかでも本当にあれは全然こう一つの問題を見てる視点が、忍とスルが全然違うんですよね、でもまあそれぞれの主張、まあそれぞれにありなのかなとは思って結構まあ冷静に私はこう思ってたというか、どっちサイドでもなかったんですけど、まあ忍を演じている以上はその忍目線になる方がまあ入りやすいんですけど、なんかまあそこですごく背中を押されて最終的にきっちりとこう向き合うというか、その問題に終止符を打とうとしたのはやっぱりあの後押しがあったからなんだろうな、それはまあ良かったんじゃないかなと。で、力也さんがね、一緒に収録した時に、力也さんの声でキスショットキスショットという、
まあ断末魔、
そう、あれがすっごくね、なんか台本で読んだ時以上にその声によるなんですかね、エネルギーがこうバンバン、
それは思った、
伝わってきて、
最初どう受け止めていいかちょっとわからなかったの、あのシーンに関して。でテストをやった時に、まあ、音響監督の鶴岡さんがテスト終わって入ってきて、いやなんか感動的ない
いシーンになったね、
いいシーンになったなって言い始めて、
いや本当にだから力也さんの断末魔の何ですかね、もうなんて言うんだろう、押し付けじゃない、ただ名前を呼びたくて呼んでいる声っていうんですかね、が本当に胸に迫ってきて、
そうだね、
その後の忍のセリフっていうのは家で読んでてどのように言えばいいのかなってちょっと悩んでたところなんですよ。なんかテンポも早いんで、すごく結論までがトントントンと行くんでね、なんかそのいつこういう気持ちに忍なったのかなってちょっとねついていけないと思ったら、やっぱその声優さんの声が入った状態でやった時になんかストンと忍の気持ちにが理解できたような気がして、あ、こういうことじゃないかなって思ったんですよね。
でもテストの時に何か全てのパーツが集まった気がした、僕もあの時。なんか清志郎の考えてることって正直わからないの、僕は。まあ声をね一部分任されたところはあったので、そもそもその清志郎の話をするときにちょっと相当戻るんだけど、終わり物語をアニメ化します、でそれに関して、質問がありますということで、音響制作会社から連絡が来たんですよ。神谷さんは原作を読まれているときに清志郎の声はご自分の声で、読んでましたかって、でまあその原作を読んでるときに、まあその情報として清志郎がエナジードレインの力を使って、暦の生態の、力を取ったから自分と同じ声で喋り始めるっていう描写があったから、まあ、当然、まあ、僕の声でこれはもしアニメ化した時はやらなきゃいけないのかなという覚悟はしていたのね、大変だろうなとは思ったんだけどでまあ一応そういうつもりでは読んでいたけれども、そのまあ辛坊監督と板村シーズディレクターで、音響監督の鶴岡さんの意見っていうのも当然必要だと思うから、お任せしますということで、回答したのね、まあ結果としてじゃあ神谷くんやってってなっちゃってうわやっぱやるんだっていうことになったんだけれど、なので声の部分は任されているけれども、その気持ちの部分っていうのは実は小説を読んでる時もどっちに振っていいかって考えあぐねていたの。その清志郎が単に本当に今までも肺の状態で、 さまよっていて、意識だけはあるかもしれないけれどもどうすることもできないっていう何百年っていう年月を過ごして、ようやくなんか形が作られてきて自分が復活できるっていう、その肉体に対する渇望感、そのもう一回動けるっていうことと、それとは別個で本当に忍ぶっていう、喧嘩別れしてしまった、まあ主ともう一回、あの関係に戻りたいっていう、その二つ、まあもしくはその両方なのかもしれないけれど、どっちなんだろうってすごくそのセルフィッシュな前者の可能性だってあるわけじゃない、自分がその養豚家、を手にして貝を切るだけの存在になりたい、その力を誇示したい、でもそうじゃない忍ぶっていうもののそばにいたい、どっちかわからないまま、実は 結論が出ないまま実は僕はアフレコに行っていて、でもそれでも僕は声だけだし、そこの気持ちがどっちに、聞こえててもいいやと思ってやってたから、僕が小説読んでる時にそうだったから。でも前ちゃんが言ったみたいに、その最後のキスショットキスショットっていうあの断末魔を聞いた時に、あ、そっか、こいつ本当に忍のそばにいたかったのかもしれないって思っちゃったんだよね。あれは声聞かなかったらそういうふうに思えなかったかもなって。
そうですね、
最後までどっちだか分かんないままで終わるのかなと思っていたんだけど、あ、ここで答え出たのかもしれないって思った。
そうですね、本当になんか多分活字で読んでる時はどの人の視点に一番共感できるかっていうところで、まあ、理解が深まっていくとこあると思うんですけど、アニメになってもそれぞれにあの自分の想像とはまた違ったセリフのこうなんていうんですかね、こう流れっていうものを皆さんがこうつけていった時に、あーって思うことはすごく多くて。
そうだね。
それはでも清志郎があの小宮さんの声である時に、あの暦と向き合ってあの別れてほしいみたいなことを言う時もすごく感じました、あ、清志郎ってこういう感じでこの話をしてたんだっていうのは、なんかスッと胸に落ちたとこがあって。
やっぱり僕はその暦っていう視線で物語を読んでしまって言い過ぎているから、どうしてもその敵対する何かだと思っちゃうから、多分、さっきの2パターンあるでしょうの前者かもしれないっていう思いが強かったのかもしれないんだけど、そのあそこのシーンってどうやって作ったかっていうと、もう完全に僕はもう忍のコピーなのあれって。まやちゃんがやっている忍の喋り方、
嘘
だってずっと一緒にいたから、その喋り方ってで多分共通する部分っていうのは絶対あるんだろうなと思ったから
初耳、
まあそりゃそうでしょうよ
、
でもだからそのまやちゃんがやってなかったらできなかったってこと。
私そう思ってもう一回見よう、
まあでも多分それも全然違うものになってるとは思うけれども、
いや
でもなるべくそれに近いものをやりたくて、忍ぶだったらこういうふうに喋るだろうなっていうのを、あの体を使って表現することによって、なんかその忍と、清志郎の共通点というか、を探ろうと思って、そういうところであのシーンっていうのは音を作っていったんだけど、なんだろう、普通ほらこういう役ですよってなったらキャラ表とかを用意しといてもらったりするじゃない。
まあ、普通そうですね、
そうだよね、
はい、
いや普通そうですねって言い方ちょっと面白かったところが、どこに何もなかったので、だからね、今までいろいろ話してきて力也さんっていう名前が何回か出てきたけれども、そういう状態にもかかわらず凄まじく、なんだろう、そのものズバリをやって帰った、何も質問せずにそうやってのけて帰った小山力也すげえなと思って
やっぱね、ニュートラルでいるってすごいことなんですよなんか余計なことをね、いろいろ考えすぎずともこう感じるままにやるっていうセンスですかね。
いや、センスじゃないかな。
あとやっぱりこう絵の強さと、
意味わかんないじゃん、だってい
つかああいう風になれるんですかね。
わかんない、もうだからすごすぎて力也さんが
さらっと帰っていきましたね。
そう、あ、力也さんいると思って、はいはいはいって言って、あ、力也さんだ、力也さんこれ多分全く意味わかんないですよね。はい、わかんない、わかんないですって言ってて、ですよね、いやもうなんかわかんないことあったら神谷君に聞けっていうふうに言われたんで、っていうふうに言われてそうなのと思って、まあ必要最低限これぐらいあればいいのかなっ ていう情報を渡した方がいいのかどうか僕分かんないから、あ、なんとなくその情報言ったのかな言わなかったのかな、それもちょっと曖昧だったけど、
でも力也さんも半分聞いてるのか聞いてないのか、い
や、そう、そうなの、そうだから、もう力也さんもああいう人じゃない、だからこれって必要なのかなと思いながらなんかちょっと言ったような気もするんだけど、それちょっと曖昧です、うん、そのちゃんと聞いていたかどうかも怪しいって言ったら失礼だけど、
怪しいあのかぶせてはいって言っちゃうんで、でもあのこうはははははっていうの笑い方の、はい、これは文字通りこうやってくださいぐらいのことはもうそれぐらいですよね。
そうだね、もうそれも一問一句
それだけのヒントで、なんかもうずっとやってきたように、私もねやってるあの笑い方ですけど、うん、同じだと思って、
不思議だよね、
うん、すごい、なんか結構
あれは怖かった、ちょっと
感動的な
そう
場面でした
ね。何の情報も渡してない感じがするのに、うん、急になんか元からいたみたいに
ね、
そこにシフトしていったから、
でもここの現場にいるとそういうことは結構私よく見ますけど、
あるかも。
だってこんなに絵がないのにどうしてみんなできるんだろうってもうそれが謎で、私はわからない、これどうなっているのか、うん、忍の顔がすごいことになっているよって、でもなんかみんなもう最後の最終形が見えてるかのようなお芝居をビシッとしてくるじゃないですか、1回目から、うん、もうね、やっぱこれも私が文句を言ってる場合じゃない、絵がないとか言ってる場合じゃない、本当にみんなできるんだって、うん、思っちゃう、すごい人ばっかりですよ、
ね、まあもちろんその実はその物語シリーズって非常に手間な作り方をしていて、
うん、フォローに入りましたね今。
いや、あのフォローっていうか、なんて言うんだろうありがたいなと思うんですよ、うん、その作ってて尺気にしなくていいです。
そうですね、まあ、プレスコみたいな形に近いっていうかね、ほとんどね、
もちろんそのキャラクターが喋っているところに対して、ボールドっていうそのここの中に喋ってください、でここ今これが印が出てるときは口が動いていますっていう印なんですよ。だからそれに合わせて僕ら芝居をつけるんですけれど、まあ今言ったみたいに絵がないので手がかりが非常に少なかったりするわけですよ。だけれどもまあそれを気にせずに、なりでやってしまって構いませんと、
うん、
その代わり、渡された台本、渡されたビデオの状態ではそのオンエアにかけられない、
うん、
定着って言われているそのオンエアにかけられない、尺でアフレコさせられてる可能性が僕らある、
うん、
まあ2回に1回ぐらいかな、
うん、
たまに定着で上がってきちゃってて、今回は定着っぽいですっていうふうなことを言われることもあるんだけど、うん、だからその若干例えば今回30秒余裕がありますだったりとか言われることがあったりとかして、その30秒の尺でまあこぼれてしまった分はその30秒をこう消費してうまいことを、完成のフィルムにするんでしょうけれど、だからもう一回編集作業があるんだよね、
うん、
シャフトさん的には、
うん、
っていう手間があったりとか、あと僕らの芝居を聞いておそらく絵を作ってくれてる部分っていうのも多分にあると思うから、いや、あると思うよ、
うん、そうなんだ、
うん、じゃないと、うん、まあとはいえその僕らがアフレコしてからオンエアされるまでの期間を考えると相当リスキーなことはやってると思うけれど、
でもやっぱりあのオンエア見た時に最初やっぱりあの本当に一番最初に私がこのシリーズに、うん、あの登場し始めた時はやっぱその、うん、なんていうのかな、こう状態に慣れていないので、うん、え、こんなにセリフ量入んないとか、なんかテンポが速いとかいろいろこう戸惑いがあったんですけど、オンエアを見た時にこうなってんのかっていうそのことがいっぱいあるでしょ、うん、私たちのセリフも少しこうなエフェクティブになってたりとか、うん、まあ、いろんなやり方でこの長セリフがこう見てる人に退屈させないような演出にこう映像的にもなるし音楽的にも衛生的にも、それがあの分かった後は ある意味すごく自由にやっていいってことなんだっていうのはすごく面白いというか、あの声優さんにすごくなんていうのかな、試されてるような機能をする、
難しいよね、
すごく大変な現場だな、ある意味でと思いましたけどね。
なんだろうな、不思議なものを見てる気持ちになる時があるんだよね。
いや、でもだからこそ、あの映像と全てが相まって、うん、もうアフレコした時にはやっぱりの何倍もすごいなんかこう、うん、また何段階も別物になってオンエアされてるっていう だからすごくそれが何だろう、分かってきた中での今この忍ぶメールにまた私も参加させてもらえたのは、
うんうん、
なんか良かったし、逆にちょうどこのね物語忍ぶメールをやっている時期に傷物語のアフレコも
しますか、
やめますか。
いやしましょうよ。
同時期に
やってたんで。まあ本当よくこんなスケジュールで我々やらされてんな、まあ、やらされてるな、やらせていただいてるなとは思ったんですけど。
いや本当ですよ。
はい。終わり物語を撮ります。来週は休みです。あ、アフレコないんだ。じゃあ来週は休みだなと思っていたら、神谷さんと坂本さんは傷物語がありますみたいな。
なぬみたいな。
なんだとっていう。
ねえ、全然違うんですよね、はい、またそのテンポ感だったり監督のそのね、
そうね、
あの個性も違いますし、
演出の方向性が違うからね、
で話もまあ違いますし、もう時期が違うし、
そう、
まあ、
もうそうね、時系列も違うので、
こうなってくるともう普通は混乱しますけど、神谷さんどうだったんですか。
混乱するさ、それはでも、でも不思議とスタジオに行って絵を見て、他のやっぱりキャストの皆さんがいると、うん、そういう空気にはなるよね。そういう空気にならない作品もたまにはあるんだよ。
例えば？
例えば？例えばそうだな、いるわけないだろ。
いや、わかります。なんか私、傷結構大変だなと思ってたんですけど、こう傷物語のすごく良かったところは、絵があったところ、
絵がありましたね、
はい、でやっぱり両方絵がないと大変だったかもしれないですけど、まあ、終わりはいつもの感じで、そうやって余白も込みでアフレコして、はい、傷は逆にがっちり絵があったんで、
そうなんです
、すごくなんかその絵に引っ張っていただいたところも大きかったんでね、良、はい、かったですけど、
そうなんですよ。なので本当に違う方法論で同じキャラクターを、まあ週替わりでやるっていう、多分なかなかない経験を我々させていただいたなという、はい、印象ですけれどもね。まあ、終わり物語はね、その名の通り終わりに向けて、続いている物語でもありつつ、その過去に終わった物語を、切り取っている話なので、まあ、今回はそのキスショットの過去、
はい、
まあ初代怪異殺しの終わった話を、やらせていただいたんですけれども、まあまだその映像化するかどうか分かりませんけれども、終わり物語の下並びに続終わり物語という、まだ映像化されていない、そしてなおかつ映像化が発表されていない小説もあるし、
西尾維新さんの筆は止まらないんですね。
そうですね、
すごいですね、
あの方本当にすごい方ででしてね。
え、じゃあもう本当にあれですかね、私たちが本当に20年30年やる可能性が出てくる。
いやもう本当にわかんないんですけれどもそうなんですよね、だからその西尾先生がお描きになっているその文字、
うん、
物語シリーズに関する文字に関しては、まあこうなるべく頑張って映像化していこうっていう動きはなくはないですから、
すごいですね、はい、でもまあ皆さんがもうそれだけ応援してくださってるからこそですよね。
そうですね、まあ、引き続き我々もですね、そうやって皆さんに受け入れられて、なおかつその西尾先生が書く、文章が全てこう映像化されるようにという思いで、頑張っていこうかなと思っておりますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。それでは、終わり物語忍ぶメインの後語りはこれにて終了で大丈夫ですか。
はい、
はい、そしてですね、これをもちまして終わり物語はすべて、放送からパッケージ発売までが終了となりました。とはいえ物語シリーズは小説、映画、アプリなどまだまだ続いておりますのでそうですね、傷物語はまだ1本しか作っておりませんので、
ね
ー鉄血編、熱血編、冷血編と、
はい、
全3部作でお送りする予定でございますので、そちらの方も引き続き頑張っていきますので応援していただければと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。